立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、2016年がスタートいたしました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは本日もこの方とお話をしていきましょう。株式会社グローイングの太田康之さんでございます。太田さんどうも明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
はい、ありがとうございます。2016年がスタートいたしまして、はい、ね、もう仕事始めから次の日というふうなところでございますけれども ね、
そうですね、
早いところでもう皆様ね、正月ボケなどはしていないように、はい、頑張っていただきたいと思いますけれども、もうどうですか、うん、太田さんはお正月は毎年どういうふうにお過ごしになられたんでしょうか。
そうですね、僕はもう基本的にいつもですね、はい、あのオフとオフの切り替えがうまいって言われてますから。
オフとオフの切り替えって
まあ常に
え
みたいな感じですね、
はい、
だからもうあの正月はやっぱこう実家に戻りまして、
はいはいはい、
あのおせちってあるじゃないですか。
あ、おせち料理ね、いろいろあれは黒豆とか栗きんとんとか、はい、いろいろ ね、エビとかかまぼことか、はいはい、はい、
まあ、あれはもう本当元旦の朝ね、みんなでこう食べるみ
たいな。ああ、ね、家族団らんといいますか、親戚一同集まってとか、うん、
うちだけですかね、どうなんでしょう。それがね 2,3 日続くんですよね。2日目の朝もおせちの残りも、
はいはいはいはい、3
日目もおせちの残りも、
ああ、まあ多分ね、太田さんだけじゃなくて ほとんど多分家庭が多分そうかなというふうには思うんですけれども、
あれって多分そのいろんな考え方があるんでしょうけど、
はい、
まあ、お母さんを、うん、そのまあ、おせちこう作って、それを朝こうやってそれを食べることによって朝のその仕事、まあ、家事を休んでいただこうっていう、はいはい
は
い、そういう意味もあるってなんか聞いたことがあるような気もするんですが、
そうなんだ、まあ、確かにね、あのそのおせち料理があったらね、うん、そのまま出したら、
そうですね、
ね、それでご飯が食べれますからね、
そうですね、うんうん、けどまあそれがちょっとこう3日続くと飽きてくる、まあ、私は毎年毎年ね、まあまあま
あ、確かにね、やっぱりこう同じものっていうのはどうしてもね、 そこは難しいところですけども、
毎年ちょっと企てをしておりまして、
企て、
はい、新年も空いてるあの広島ですから、やっぱ広島焼きが食べたいんですね、帰ったら、ね、
お好み焼きですか、
はい、
ほー、なるほどなるほど、
それを勝手にこう電話で頼んで、まあ、お昼ぐらいの前になったらピンポン宅配していただくと
デリバリー形式で来るんですか。
デリバリー形式で来るんです。
はあ。
で、それをこう、一人だけおせちじゃないものをこう、食べる。
それどうなんですかね、他のね、あの、ご家族の方とか、欲しいとかっていう風なことは言われたりするんですか、う
ん、なんか何個か頼むんですよ。
ああ、何個か頼んで、
う
ん、
ほうほうほう。食べなかったら僕はまた、翌朝食べる。
なるほど、なるほど。
ストックしたりする。
はあ、ね、もう、うん、でもどうなんですか、それも、何年も続けていらっしゃるんですか。
はい、なので、もう、企ても何も、毎年恒例行事になってるってね。うん、
いやー、あ、また来たぞみたいな感じのことで、
そんな感じでしょうね。
なるほど、はい、なるほど。そういう風なお正月をお過ごしになられてと、うん、
はい、
あとはね、まあ、やっぱりこうお子さんとかね、うん、親戚の方とかに、ね、お年玉とかも、
そうですね、お年玉はやっぱり渡しますね。あと親にも出しますね。
あ、なるほどなるほどね、はい、やっぱりこう今までお世話になったっていう風なことやっぱありますからね、うん、うん、そういったこともあります。
そうですね、
もうそういった親戚のお子さんとかっていうのもたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。
そうですね、何人かって今パッと出てこないですけど、はい、うじゃうじゃいるような、
うじゃうじゃ、
はい、
なるほどなるほど。いや、まあまあそういったねこともされて今日に至るわけでございますけれどもね、はい、まあ本当に2016年も改めてございますけど、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、今年もですね、またこう、はい、お家に関するいろんなねご相談などもあるかなというふうに思いますけれども、はい、ちょっと気になることをちょっとお聞きしてもいいですか。
はい、どうぞ。
まあこれからね家を建てられる方がやっぱりこう考えていかれることだと思うんですけども、うん、はい、まあ、こういったお正月とか、まあ、他にもお盆とかね、親戚一同とかたくさんの人が集まる機会ってあるじゃないですか、はい、でその時に、何でしょうかね、こうやっぱりリビングっていうのはやっぱこう限られてるスペースではありますよね、うん、最初建てた時に、
はい、
でそれを例えばこう最初からちょっと広くしたいなっていう風な思いがあったとして、うん、ある程度その家の、まあ間取りと言いますか、
はい、
それが決まっていた状態でそういう風なこうなんていうかね、広く見せたいとか、うん、何人も集まるようにしたりっていう風なこととかのなんでしょうかね、ご相談とかとかあったりしたんでしょうかね、今まで。
そうですね、やっぱりこの土地の大きさとかって建てれる大きさってのは大体決まってきますから、
まあ、スペースは必ずね、
そうですね、
はいはいはい、
だからもう部屋のその使い方の工夫なんでしょうかね、間取りの取り方、
部屋の使い方、
はい、例えばリビングがあって、まあ、和室畳コーナー的なものがあったとすると、
はい、
それを大人数が来た時に扉を開ければ一体な空間として使えるような設計をするとか、ね、
はあ、なるほどなるほど、
うん、だからもう部屋ごと部屋ごと がっちりがっちりで作るんではなくて、うん、こう大きな部屋で普段使ったりだとか必要な時に仕切ったりだとか、
うんうん
うん、っていうようなことができるような間取りにする
仕組みをそういう風に変えていくという風なことですね、うん、
ただまあそのためにはですねやっぱり大空間を作ることになりますから、
うん
まあ、いつもお話しているような断熱の性能とかね、
はいはいはい、
秘密の性能とかそういったものを有しないまましてしまいますとただの寒い空間になってしまいますから特に今の冬場の時期とかはですね、
そうですね、うん、
全然暖房効かない寒いとかっていう形になる結局閉めようかっていう形になっちゃうので、
まあ、広いとねどうしてもその伝わり方っていうのも ね, ね鈍くなってしまったりすることもありますから ね,
そ, う
ね、
うん、だからそれを断熱性能をしっかりと取るとそういったことがなくなってくるんですね。これはもういくら口で言ってもねなかなか体験してもらわないとわからないんですが、どんどんどんどんこれからね皆さんが体感するケースっていうのは増えてくると思います。住宅の性能ってどんどん上がってきますからね。
なるほどなるほど、うんまあ、いろんなねこう新しい、まあはい、システムといいますか機能というものがどんどん出てくると、
う
ん、
そうですね。
ほうほうほうほう、う
ん、ですから各メーカーさんもね三沢さんも、ゼロエネ住宅を全戸標準採用とかね、うん、いろんな記事がね最近出るように目にするようになりましたけども、
はい、
だからお正月とかのねチラシとかやっぱりこう年始の商戦っていうのね、ハウスメーカーもいろんなこう新聞記事広告いろいろ入れられると思うんですけども、
はいはい、
だいたいそういったものを見てもだいたい省エネとかね、うん、なんかいろんな今までは耐震っていうキーワードから今度そういったエコな家とかってね、どんな形でチラシの内容もね大きく変わってきてると思います。
確かにね、うん、エコな家っていう見出しといいますか、
そうですね、
それはよく見るようになりましたね、うんまあ、エコな家っていうのも具体的にどういう風なものがエコな家なんでしょう。
基本的にですね一次エネルギーって言いまして、こう、はい、電気だとか、うんまあ要するにこの熱になるエネルギーになる元ですね、
はい、
石炭だとかそういった形 の, その消費がどれぐらい使うのかっていう形のものをこう、うんうん、なるべく少なくしようというような形で考えられた住宅のこと、まあ、分かりやすく言いますと、
はい、
光熱費のかかりにくいお家みたいなそんなイメージでいいんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、光熱費のかかりにくいお家、
そうです、ですから住宅ローンっていうのも毎月払わなければいけないものではありますよね。
はいはいはい、
でそれだけで今皆さんね家くら建てるときに、うん住宅ローンの支払いが家賃並みとかね、うん、そういった形で結構あるんですけども、
はいはいはい、
そこだけ見るんじゃなくて毎月払うのは住宅ローン以外に光熱費も毎月払うもんじゃないですか。
そうですね。うんうん、
で仮に、まあ、10万円住宅ローンと光熱費の支払い合計して10万円になったとしたら、
はいはいはい
はい、住宅ローンね、当初の建築金額安ければ住宅ローンが7万円でした。
7万円、はい、
うん、でも光熱費が、まあ、3万円だったという合計10万円なのか、ね、
はい、
住宅ローンが、9万円、
はい、
で光熱費が1万円の10万円だったのか、これも一緒なんですね、
まあ、10万円という単位では一緒ですよ ね,
で,
すね。
でも住宅ローンだけ見ると7万円なのか9万円なのかって2万円っていうところになってくるんでしょうけど、
大きいですよね、
うん、ただ光熱費まで含めてくるとやっぱりそういった性能の高い家っていうのは決して安い住宅ではないわけですよ、
うんうんうん、
三沢さんもこの間、通常の住宅に比べると大体350万から400万ぐらい上がるよっていう形の、ね、記事が出てましたけども、
はい、
うん、だからそれぐらいやっぱハウスメーカーさんですらそれぐらいの金額をかけないとクリアできないような性能なんですよね。
なるほどなるほど、
うん、だからそういったものをすると決して安い住宅ではない、だから初期投資ってのは高くなるけども毎月のその光熱費っていうのが何コストっていうのが安くなるよと、うん、でそういった形で、そういった家作りになってますから、だからそういった光熱費も一緒に比較してじゃあどちらが得なのっていうなんか得っていう言い方はあれですね、どちらがいいのかどちらが時代の時流に乗ってるのかっていうことを判断して家作りを検討していただきたいなっていうふうに思いますね。
なるほどなるほど、うん、まあ本当にね新しい年が明けてもう今年は家をっていうふうな形でね、
はい、
決意もされる方もいらっしゃると思いますし、
そうですね、
今まで頑張って貯めてきたっていうふうな方もね、うん、いらっしゃると思いますけれども、
そうですね、
そういったこともねまた一つまたやっぱこう知識として入れて、
はい、
今後の家作り、
はい、
まあ、家を建てる際の参考にしていただけたらなというふうなと思います。はい、はい、さあ、まあ、そういったですね、いろんな家作りの勉強をしたいというふうな方に、はい、はい、こちらグローイングさんでは家作り勉強会というのを
そうですね、
はい、定期に開催しておりまして、はい、今年1月に入りましたけども、はい、この1月も行われるんですよね。
そうですね、
はい、はい、
日時がですね1月の24日になるわけですけども、はい、場所がですね、和田山町になります。で和田山町のジャスコ前イオン前ですかね、
ああそうですね、
にあります、はい、ジュピターホール、
ジュピターホールさん、
はい、そちらの方の2階の研修室で、 1月24日の午後2時スタートという形でですね、全国一斉賢い家づくり勉強会っていうのを開催したいと思います。
はい。
で今回ですね、この1月第3週にわたってですね、全国70カ所で行われるような勉強会が、今回はこの立花の地域は南端ね、和田山の方で開催されるということで、これから我々の業界は著しく変わってきます。ですから、耐震地震強い家っていうのから性能っていう形でね、ハウスメーカーさんがシフトされたように、これから性能っていうことが大きなキーワードとなってきますから、まあそういったですね、あの変化していく中で皆さんが選ばなければならない、建てなければならない住宅っていうのはどういったものなのかっていうのを分かりやすくですね、勉強して知識を身につけていただくための勉強会ということなので、あのお気軽にですね、あの足を運んでいただきまして、話を聞きに来たからといって何かを買わされるっていうわけではないので、
はい、
まずはハウスメーカー工務店を選ぶよりも、まずご自身がこういった時代こういった背景があるんだよっていうことを身につけていただきまして、その中で工務店選びの物差しを持っていただくための勉強会ですので、ぜひですね、あのお気軽に来ていただければなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。ぜひとも皆さんもね、こちら勉強会に参加して、はい、いろんな知識をね、
そうですね、
こう手に入れていただきたいというふうに思います。
はい、はい、
建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話、このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。